9月9日は救急の日。救急の日は救急業務や救急医療に対して市民の皆さんの理解と認識を深めていただくとともに、救急医療関係者の意識の向上を図ることを目的に昭和57年に定められました。この機会に救急業務や救急医療の現状を理解していただき、救急車や病院の適正な利用について考え、さらには応急手当の必要性について考えてみましょう。救急車の利用状況。左のグラフは過去5年間の救急出動件数です。また、その下にあるグラフは救急搬送された方の病気や怪我の程度別の人数を表しています。救急出動件数の増加は、高齢化が進んだことなどもありますが、救急車を安易に呼ぶ事例、明らかに軽症である場合の利用や、タクシー代わりの利用などが増えてきていることも事実です。安易な救急車利用により、本当に必要とする傷病者、重篤な怪我や病気の元への到着が遅れてしまい、1分1秒を争う助かるはずの命を救えなくなることが心配されています。救急車の適正利用への皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。過去5年の救急出動件数。平成15年1757件、平成16年1911件、平成17年2227件、平成18年2034件、平成19年2051件、過去5年の搬送人員別傷病程度、平成15年重症165人、中等症654人、軽症856人、平成16年206人、748人、846人、平成17年218人、831人、1054人、平成18年194人、1002人、745人、平成19年216人、962人、756人、重症、3週間以上の入院・加療を必要とする者、中等症、入院を必要とする者で、重症に至らない者、軽症、入院を必要としない者、救急車の誤った利用例、救急車だと早く診察してもらえる、今日受診予約を入れている、どこの病院に行けばいいのかわからない、タクシーだとお金がかかる、自家用車がない、お酒を飲みすぎたなど、安易な救急車利用の増加、救急出動増加、救急車がない、重篤な怪我、病気が発生、救急車の到着が遅れる、救えるはずの命が救えない、救急車を本当に必要とする人のために、皆さんのご理解とご協力をお願いいたします。休日、夜間などの受診可能医療機関のお問い合わせ先、土岐市地域救急医療情報センター 55-3799。 土岐市の救急診療の状況。土岐市立総合病院の脳神経外科部長兼救急診療科部長の熊谷盛雄先生にお話を伺いました。質問1、市の救急診療はどうなっていますか？答え、救急診療は土岐医師会として土岐市と瑞浪市の医療機関が協力し、夜間・休日などの一時・二次当番病院が対応しています。当番病院は医師会ホームページ http:// www.toki.gif.med.or.jp/から確認できます。なお当院では、東濃厚生病院水波市と交代で2次救急を担当しており、毎週月曜、水曜、木曜日と第2、第4土日に救急車の受け入れを行っています。また、県立多治見病院に設置されている救命救急センターは3次救急で2次救急病院からの転院やひどい事故、やけど、重症などの患者を扱っています。1次救急、風邪、腹痛など軽いと思われる症状の場合、かかりつけ医1次救急病院、休日診療所、症状が重ければ2次救急へ照会、時市立総合病院、月曜、水曜、木曜、第2、第4土曜日、2次救急、症状が重い場合、119番連絡により救急搬送、時市立総合病院、3次救急救命センター、県立多治見病院、工事救命センター、岐阜大学、救急診療システム図、質問に、2次救急当番日はどのような体制ですか？答え、当直医師3人、看護師4人で救急診療を行い、検査技師、放射線技師及び薬剤師なども当直しています。また、外科、脳神経外科、循環器科、消化器科及び小児科などの専門医師は待機体制となっており、当直医師の判断でいつでも呼び出すことが可能です。しかし、2次救急で対応できない場合は、3次救命救急センターに紹介させていただくこともあります。詳細については、来院前に病院へお問い合わせください。55-2111、看護師あるいは医師が対応します。質問3、時間外診療を受診する際の注意点はありますか？答え、当院の受付時間は午前11時30分までです。それ以降も受診は可能ですが、救急外来での対応となります。午後になると、各専門医師は入院患者の処置、検査、手術などを行っております。このため、必要に応じ、各専門医に連絡して、診察、処置を行っていますが、専門医師が対応できない場合もありますので、受付時間内の受診をお勧めします。詳しくは、時市立総合病院ホームページ、http://www.city.toki.lg.jp/www.toki.lg.jp/men-u0000-3600/hpg0000-3529.htm 救急診療科をご覧ください。岐阜県の取り組み、県では広域災害救急医療情報システム http://www.救急.prefg.gif.lg.jp/救急scripts/救急/救急21.asp において、当日受診可能な医療機関の紹介や小児救急電話相談事業などを実施しています。小児救急案内、小児救急電話相談事業、お子さんの急な病気や怪我で心配なとき、電話で小児科の看護師に相談することができます。医療機関で受診するか、様子を見るか迷ったときにご利用ください。相談電話番号、局番なしの#8000、 携帯電話プッシュ回線または058-240-4199一般回線。相談時間月曜日から土曜日午後7時から午後11時、休日年末年始午前9時から午後11時。利用にあたっての注意、電話によるアドバイスであり、診断・治療はできません。育児相談に応じることはできません。保護者の目から見て明らかに重篤、緊急な症状の場合は、119番をご利用ください。精神科救急情報センター、精神疾患の急激な発症や精神症状の悪化などにより、緊急な精神医療相談を必要とされる精神障害者及びその家族などからの相談を毎日24時間体制で精神科医、精神保健福祉士などが応じます。電話番号0575-79-3993。利用にあたっての注意、あくまでも緊急の医療相談窓口です。かかりつけ医などがある場合には、かかりつけ医への相談をお願いします。応急手当の重要性について、応急手当の重要性は、急病や怪我により、救急車が現場に到着するまでの間、全国平均約7分、その場に居合わせた人が適切な応急手当を速やかに実施することで、傷病者の救命効果が一層向上する点にあります。救命率の向上のためには、その場に居合わせた人による応急手当、救急隊員の応急処置と搬送、医療機関での処置というスムーズな連携が不可欠なのです。みんなで応急手当の輪を広げよう。もしあなたの周囲にいる人が突然怪我や病気になったとき、あなたはどうしますか？救急車が到着するまでの約7分間の適切な応急手当によって、救える命が多くなります。傷病者の救命のためには、救命の連鎖といわれる4つの要素が不可欠です。1、早期の落ち着いた通報。2、その場に居合わせた人による速やかな応急手当。3、自動体外式除細動器 AED による速やかな除細動。4、医療機関における救命処置、救命の連鎖。1、119番通報、早期の。2、胸骨圧迫人工呼吸、早期の。3、電気ショック、早期の。4、病院搬送、早期の。心肺蘇生法の手順 AED を含む。1、意識を確認する、大丈夫ですか。2、意識がなければ助けを呼び119番通報する、 AED を持ってきてもらう。3、気道を確保し呼吸を確認する。4、普通通りの呼吸がなければ人工呼吸を2回行い、その後胸骨圧迫30回、人工呼吸2回を繰り返し行う。5、AED が到着したら AED の電源を入れ、音声の指示に従う。6、電極パッドを倒れている人の胸に貼る。7、AED が電気ショックを必要と判断したら、ショックボタンを押す。8、救急隊員が到着するまで、胸骨圧迫と人工呼吸を繰り返し行う。AED が市内の幼稚園、小中学校をはじめ、さまざまな施設へ設置が進み、より身近なものになってきています。このため、消防署では、正しい応急手当や心肺蘇生法をはじめ、AED の取り扱い方法を知っていただくために、ボランティア団体のレスキューハート、トキと連携して救急講習会を開催しています。皆さん、この機会に消防署で救急講習会を受講してみませんか。普通救命講習会、3時間。数名単位のグループ、 10人から30人程度の申し込みであれば、防災センターで救命講習会、抗議・心肺蘇生法 AED の取扱い方法を含むを開催します。講習会終了後は、終了証を発行します。詳細についてはお問い合わせください。一般公募による普通救命講習会、市内在住または在勤者を中心に広く一般市民に対して年2回実施しています。開催案内など詳細については本誌で紹介します。各講習会の問い合わせ先、北消防署救急係 53-0119、南消防署救急係 58-0119、詳しくは消防本部53-0123へどうぞ。